最後の礼拝ですから礼の糧を得て帰っていただければと思っております。原稿何もないんですけれど、思わされた御言葉があります。詩編の42編の御言葉になります。私がお読みしたいと思います。神よ、鹿が谷川を慕い喘ぐように、我が魂もあなたを慕い喘ぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う。いつ私は行って神の御顔を見ることができるだろうか。人々がひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかと言い続ける間は、私の涙は昼も夜も私の食物であった。私はかつて祭りを守る多くの人と共に無理を成していき、喜びと感謝の歌を持って彼らを神の家に導いた。今これらのことを思い起こして、我が魂を注ぎ出すのである。我が魂を何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか。神を待ち望め。私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。我が魂は私のうちにうなだれる。それで私はヨルダンの地から、またヘルモンから、ミザルの山からあなたを思い起こす。あなたの大滝の響きによってふちぶち呼び答え、あなたの波、あなたの大波はことごとく私の上を越えていった。昼には主はその慈しみを施し、夜にはその歌、すなわち我が命の神に捧げる祈りが私と共にある。私は我が岩なる神に言う、何故私をお忘れになりましたか。何故私は敵の知恵たぎによって悲しみ歩くのですかと。私のあだは骨も砕けるばかりに私を罵り、ひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかという。我が魂を何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか。神を待ち望め。私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。アメン。私たちのクリスチャン生活、人生の中で忘れてはならないことが、この御言葉の中に含まれていると思います。詩編の作者がこの歌を歌っているその背景というのは、イスラエルの民が他の神々に仕えて、神様がそのことに対して何度も何度も預言者を送って、その罪を悔い改めなければならない、あなた方は偶像を離れなければならない、まことの神のもとに帰らなければならないというふうに警告を与えながらも、彼らは預言者を殺し迫害し、まことの神に帰ろうとしなかった。それゆえに神様がバビロンという異邦人を使わして、イスラエルの民を捕虜にして自分たちの国に連れて帰った。その時に書かれたのがこの詩であります。詩編の多くはそのような状況の中で書かれたものであります。彼らはバビロンの国の中で奴隷という立場でした。エジプトの奴隷がどれほどの苦しみにあっていたかということは聖書の中で書かれています。バビロンの捕虜たちがどのような生活をしていたかということは具体的には書かれていないけれど、捕虜という立場、奴隷という立場の中で決して良い待遇であったということは考えられないと思いますよ。聖書を見ると、作者は鹿が谷川を慕い喘ぐように、我が魂もあなたを慕い喘ぐと語られています。彼の霊と魂は乾いていたんですよ。飢え渇いていたんです。神様と交わりたい、神様を賛美したい、神様を褒めたたえたい、そのような思いによって満ち溢れていたんです。そして彼はいつも深く悲しんでいました。彼の心にはいつも憂いがありました。なぜですか？自分が捕虜だから、豊かな生活をすることもできない、思い描いた人生を生きることもできない、夢を成就することもできない、自分の思うような人生を歩むこともできない。だから彼は嘆き悲しんでいたんでしょうか？聖書を見るとこのように語られています。人々がひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかと言い続ける間は、私の涙は昼も夜も私の食物であった。彼にとって最も苦しかったこと、それは自分が奴隷だからではない、自分の環境や状況が悪いからではない、自分の夢や自分のビジョンや自分の将来がどうなってしまうんだろうかと言って心配していたわけではない。彼にとって最も苦しかったことは、お前の神はどこにいるのかと言って神の皆が汚されることなんですよ。 今日私たちはクリスチャンの人生の中で考えなければならないと思います。私たちは一体何に傷つき、何に悲しみ、何を憂い、何に悩んでいるんでしょうか。人生の中で多くの涙を流します。夜に泣くこともあるでしょう、朝に泣くこともあるでしょう、昼に泣くこともありますよね。でも皆さんが流しておられる涙、いや私が流している涙が一体どのような涙なんでしょうか。ある時は自分のプライドが傷ついた、悲しくて悔しくて苦しくて涙を流すこともあるでしょうか。ある時には思い描いた人生のように歩むことができない、心配で不安で悩んで苦しんで涙を流すこともあるでしょう。でも私たちの人生の中で、お前の神はどこにいるのか、神様の皆が汚されてるなって、神様の栄光が地に落とされてるなって、神様が軽く見られてるなって、私たちの信じている神様を罵って賛美することも祈ることも知らない、そのような人たちが自分の信じている神様を汚している、彼にとってそれが涙でした。彼にとってそれが苦しみでした。私たちは人生の中でたくさんの涙を流します。たくさんの苦しみがあります。どうしようもないこともあるでしょう。でもその涙は誰のための涙ですか。まだ救われていない霊と魂のための涙ですか、それとも自分のための涙ですか。自分の思うようにならないから、自分の願っているようにならないから流している涙なんですか、それとも神の栄光が汚されている、軽んじられている、神が甘く見られている、そのようなことに対しての苦しみのための涙なんでしょうか。彼は賛美を司る人だったみたいです。自分がエルサレムにいる時にはですね、彼は多くの人を連れて神の宮に行って共に賛美をする、そのような人だったみたいですよ。4節を見ると、私はかつて祭りを守る多くの人と共に無料なしていき、喜びと感謝の歌を持って彼らを神の家に導いた、そのような人だったみたいです。そして今これらのことを思い起こして、我が魂を注ぎ出すのである、我が魂を何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのかって、彼の心は乾いていました。うなだれるというね、力もない、望みもない、喜びもない、平安もない、何もない、そのような状態の時、神を知らない人は、こんな時やからお酒や、お酒持ってこい言うてお酒飲みますか。気もむしゃくしゃするし腹立つし、どっかパーッと遊びに行こうかとか。でもこの聖書の著者はこのように語りました。神を待ち望め。自分の魂が飢え渇いている時、私たちはどうしなくてはならないんですか。神を待ち望まなければならない。自分の霊と魂がうなだれている時、喜びがない時、悲しんで苦しんでどうしようもない時、私たちはどうしなくてはならないんですか。私は小さい時に、まだ神様知らない時ですよ、小学校ぐらいですかね、悲しいことがあったら、悔しいこととか泣きたいことがあったら、いつもレコードを出して、こんな大きいね LP って言うんですか、レコードを出してそれを置いて、ね、流すんです。聴く曲はいつも決まっていました。中島みゆきです。小学生ですよ。自分が辛い時、悲しい時、泣きたい時、どうしようもない時、中島みゆきのレコードを出して流して、机の下に入って椅子引いてふふーっとひとしきり泣く、それが私の悲しみ解消法でした。ひとしきり12曲ですかね、それぐらいの曲を聴き終わる頃にはすっかり涙も枯れて、どん底まで行ってあと上がるだけっていうね。 あの時によく聞きましたね、恨みますとかです、まあ、そういう曲を聴きながら、そうやほんま恨んだねんとかで、まあ、そんな風に思いながらレコードを聴いていた時がありますけれど、私たちはうまく自分の気をそらす、自分が今本当に思っていることを見ないようにする、自分が今本当に向き合わなければならないことを考えないようにする、あんまり悩んで悩んで苦しんでぐーって詰めていったらもうしんどいから考えんとこ、本当は真剣に向き合って向き合って向き合わなければならないことをしんどいからもうしらん、だからいつまでたっても問題は解決しないんですよ。私たちが本当にしなくてはならないことは、向き合わなければならないことに真剣に向き合って、そして自分の力のなさを思い知って、私は主よあなただけを待ち望みますと言わなければならないんですよ。逃げて逃げてごまかしてごまかして、何にもないように振る舞って振る舞って、教会に来たらクリスチャンだから、ああおはようございます、ハレルヤ賛美します、恵まれています、向き合わなければならないことに真剣に向き合おうともしないで、何がハレルヤですか。私怒ってるわけじゃないんですよ皆さん、私の喋り方がこういう喋り方なんでね、あの先生何怒ったんやろうと思わんといてくださいね、全然怒ってないですよ、機嫌も悪くないですからね、全然大丈夫です、平常心です。でも思わされることは、この著者にとって一番の悲しみは、お前の神はどこにいるのかということでした。神を知らないバビロンの人たちは、お前の神が本当に生きておられる神だったら、どうしてあなたは奴隷なんですか、どうしてあなたはバビロンにいるんですか、どうしてあなたを助けてくれないんですか、どうしてあなたはいつまでも悩んでいるんですか、苦しんでいるんですか、涙を流しているんですか、そのように攻撃するんです。あなたの信じている神様は本当の神ならば、なんでそんな問題起こるんですか、なんでそんな病気かかるんですか、なんでそんな苦しいんですか。バビロンの敵は攻撃してくるんです、そして今も私たちに対して攻撃してくるんですよ。毎週教会行ってんのに、なんでこんなこと起こるんやろ、こんなに祈ってんのになんで悩みばっかり来んやろ、こんなに神様賛美してんのになんで神様祈り聞いてくれへんやろ、今もバビロンの敵が私たちに対して語りかけてくるんです、お前の神はどこにいるんですかって、お前の神が生きて働いている神ならば、なんであなたはいつも苦しんでいるんですか、なんでいつまでも病なんですか、なんであなたはいつも悲しんでいるんですか、なぜ喜びがないんですか、敵は言うんですよ。私たちはその時どうしなくてはならないですか。一番最悪のパターン、せやな、ほんまやな、神様信じてんのに、日曜も教会行ってんのに、こんな祈ってんのに、そう言われたらほんまそやわと思うこと、敵に対して同意する、一番最悪のパターンです。聖書は何と語っているでしょうか。我が魂よ何故うなだれるんですか、我が霊と魂を何故悲しんでいるんですか、我が霊と魂を何故苦しんでいるんですか、何を悩んでいるんですか、神を待ち望みなさいって。本当にあなたは神を待ち望んでいるんですか。自分の非力を認めて、自分の力のなさを認めて、自分にはどうすることもできないということを認めて、ただ神様だけを仰ぎ見て、神様どうぞあなたを待ち望みます。神を待つとは何ですか。神の時を信じるということです。今日そのことが起こらなくても、私は神を待ち望みます。明日そのことが起こらなくても、私は神を待ち望みます。1年5年10年つらいけれど、そのことがなされなくても、私はそれでもなお神を待ち望みます。それが神を待つということですよ。多くの人々はちょっと待つけれど、自分の時で全てのことを考えてしまうので、神の時を信じることができない。神の時は最も美しい時ですよ。 最も素晴らしい時ですよ。来年の1月1日から新しい教会で礼拝を捧げます。最も素晴らしい時ですよね。私も昨日見に行きました。ウキウキしています。教会が綺麗だからではありません。教会が美しいからではありません。この場所を通して多くの霊魂が無理をなして向こうの教会に移っていくことを思う時に本当に嬉しかった。そしてまたその場所がいっぱいになって次のところに群れをなしていくときにもうそのことを考えています。神様ありがとうございます。クリスチャンは自分の時で生きていてはいけない。全ては神の御手の中にあることです。全ては神の時に従って歩んでいかなければならないんです。なぜ苦しいんですか、なぜ辛いんですか、何を埋めているんですか。自分の時を手放そうとしないからですよ。私たちが本当に苦しまなければならないこと、本当に涙を流さなければならないこと、それは神を崇めようとしない人たちに対して、また神の御名を汚す人たちに対して涙を流し取りなし、また神を待ち望んでいかなければならないのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。アーメン。来年だけではなく再来年、5年後、10年後、またクリスチャン生活の中で一生涯通して、今日この詩編の42編の御言葉が私たちの人生の中心となるようにと心から願います。アーメン。私たちはたくさんの祈りを捧げます。30分、1時間、2時間祈るでしょう。でもその祈りの中で神の御名をあがめ、神の御名を賛美し、神の素晴らしさを褒めたたえる、そのような時間がどれくらいあるでしょうか。神様はこのように祈りなさいと言われましたね。天にいますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心が天になるごとく地にもなされますように、そして我らの日常の糧を与えたまえ。まず神を褒めたたえ、神を賛美し、神に感謝を捧げ、そして私たちの必要を祈りなさい。でも私たちは祈るときパッと場所を作って座って、主よ感謝します、主よこれしてください、主よ今これは問題です、主よあなたしかこの祈り聞いてくれることできません、主よお願いします、主よこれもお願いします、主よこれも困っています、主よこれもあります、イエスキリストの御名によって祈ります、アーメン。どこに天にいまします、我らの父よ、願わくは宮が崇められますように、御国が来ますように、どこにそのような祈りがありますか、どこにそのような賛美がありますか、どこにそのような栄光がありますか。今日私たちは考えなくてはいけない、イエス様は、神様は私たちの奴隷ではない、私たちが主に使えるしもべです。イエス様のために生きますと言っている、それがクリスチャンです。それなのに神様にこれせえと言われたら、いやいやいや、そんな普段は言ってるんです、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、これしなさい、いやあんまり悪気ないんです、いやって言うんです。クリスチャン強いですからね、そういう時、あなたはそこに使わします、いや今私ここでこれしないといけないんですから、神様が一番よく知ってるじゃないですか、私の環境状況、いやじゃあ言っちゃったらいいんですか、1年後ぐらいやったらあなたの御心を行うことができるかもしれません。1年経ちました、あなたこのことをしなさい、使わします、いやそういう人はきっと一生かかってもいやと言い続けながらその生涯を終えていくんです。年取って背中曲がってもうフラフラになってもいや柔らかい心を持ちましょう。私たちには硬い心と柔らかい心が必要です。硬い心は何ですか、私はこのことをしたいんですという思い、硬い心です、硬い決心が必要です。でもあなたの御心の通りになるようにという柔らかい心が必要です。硬い心だけではダメなんです、私はこれがしたいんです、違うことをしなさい、いやこれだけをします、私はこれが神の御心だと信じていますからこれだけをします、硬い心だけの人はそのようにして 生きていきます。でも柔らかい心の人は神の御心がなりますように。これしてみたらどうですか？わかりました、祈ってみます。神の御心だけがなるように祈り続けるんです。1年2年3年5年神の御心を教えてください。主よ、神の御心を教えてください。神の御心を教えてください。私たちはこのようになりたいという固い心と、あなたの御心通りになるようにというこの固さと柔らかさを持ち合わせていなくてはなりません。このバランスが崩れてしまうと、ある時には自我、ある時には優柔不断、でもこのバランスがしっかりと整った時に信仰という姿が現れてくるんです。今日そのことをしっかりと知っていただきたい。準備している御言葉ではないので、点でバラバラになってしまった部分もあったかとは思うんですけれど、ぜひですね、今年度を終えるにあたって、来年度私たちがただ神様だけを仰ぎ見ていく、そのような1年間でありたい、またそのような生涯でありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。